今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第1章1節から25節です。ルカによる福音書第1章1節から25節です。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかし、エリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると、主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後 妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上であります。対抗節アドベントの季節を敬愛する皆様と共に迎えられました幸いを心から主に感謝いたします。私にとりましては初めてのこの湖北大教会のアドベントの時であります。この季節を共に迎え、そしてですね、クリスマスを待ち望むこの4週をですね、本当に喜びと賛美とそして感謝を持って歩んでいきたい、そう願うのであります。また今日午後からは子どもたちのためのですねアドベント会も予定されております。そこでもですね、多くの子どもたちがですね、この地域の子どもたちが招かれていますので、どうぞそのことも覚えてお祈りください。ところで皆さんはクリスマスにどれくらいの喜びを期待されているでしょうか。子どもたちにとりましては、欲しいプレゼントをもらうぐらいの喜びがあるでしょう。また大人にとりましては、せめてこの時だけは平和に過ごすこと、これくらいの喜びかもしれません。また中には闇が深すぎて喜ぶことすらできないという方もおられると思います。しかし今日の箇所が私たちに告げますのは、クリスマスはあなたにも喜びがやってきますよ、しかも突然やってきますよ、こういうメッセージを発している出来事なのであります。今日はルカによる福音書が伝えますこの喜びをご一緒に受け取りたいと願います。さてクリスマスの出来事を伝えていますのは、4つある福音書の中でもこのルカとマタイですけれども、その中でもとりわけ詳しいのがこのルカによる福音書です。3節の検定の言葉の中でこう言われていますね。私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いましたと。ルカ自身そう言ってこの福音書を書き始めていますから、クリスマスの出来事も初めから詳しく書かれているわけです。そして初めからということで、イエス様の誕生に先立って洗礼者ヨハネという人物の誕生から書き始めています。この洗礼者ヨハネと言われる人物は、やがてイエス様が生まれられ、そして大人になり、本格的に救い主メシアとしての働きを始められる時に、いわば道備えをした人物であります。そしてそのことはすでに誕生の前から始まっていた。そこに神様の不思議な御業、神様の摂理の御業を、こうして告げているわけであります。このように洗礼者ヨハネの誕生の予告からクリスマスの出来事は始まります。さて洗礼者ヨハネの父親はザカリア、母親はエリサベトと言いました。彼らは共にユダヤ教の祭司の家系に生まれた夫婦でありました。二人は神様の定めた掟をよく守って、非の打ちどころがないほどの正しい人であった。そのように聖書はこの夫婦のことを紹介しております。きっと立派で敬虔な信仰者だったに違いない。そう私たちは、信仰者の模範像のイメージを持つわけです。しかし実際は そういう立派な彼らの姿とは異なって、彼らの心の中というのは、決して喜びに満たされてはおらず、むしろ暗く重い心を引きずっていた。そういうことができます。その理由は二つです。一つ目の大きな理由は、七節にありますように、彼らには子供がなく、彼らはすでに年を取っていたということであります。子供が生まれるということは、まことに大きな喜びですけれども、しかしそれだけに、願っていながら子供が与えられないことは、まことに大きな悲しみであり、また痛みです。またこの再子職というのは、とりわけ、家計ですね。今日のこのところにも、エリサベトはわざわざですね、アロン家の娘、アロンのその家系のものであるということが強調されていますけれども、この家系が重要視されていまして、子供がいない彼らにとっては、いわば断絶を意味していました。さらに当時のユダヤ社会では、子供ができないということは、神様からのある種の咎めとして理解されていました。つまり、子供がいないことで世間から冷ややかに見られるということがあったわけです。今日の箇所でも最後の25節でエリザベトが、人々の間から私の恥を取り去ってくださったと言っていますね。当時の女性にとりまして、子供ができないことが恥とされ、夫婦は世間の冷ややかな目に長い間、苛まれていたのであります。このように、彼らの重い心の大きな理由は、子供がいないということでありました。そして実はもう一つ、彼らが重い心でいた理由というのが、大変小さな言葉ですけれども、五節にあります。ユダヤの王、ヘロデの時代という言葉です。ヘロデという人物はユダヤ人ではなく異邦人の王でした。ユダヤ人にとりましては、いわば屈辱的なことです。また、ヘロデ王は大変残虐な王でもありました。マタイによる福音書に記されていますが、2歳以下の男の子をですね、自分の保身のために平気で虐殺する、そういう王でありました。そのように聖書においてはヘロデの時代といっただけで、まことに暗い思いが人々の心に浮かんだのであります。ですから、ザカリア夫婦の重い心というのは、一つは家庭の問題、そしてもう一つは当時の社会の問題を反映していました。しかし、そのようにまことに重い心で、重く暗い心で歩んでいたザカリア夫婦のもとに、ここで一つの本当にささやかな喜びがまず訪れます。彼らに訪れたその小さな喜びとは一体何だったでしょうか。ここですぐに子供が生まれるという出来事に移りたいのですが、実は9節にありますように、ザカリアが聖所に入って、光沢、そのくじに見事当選したということだったんですね。皆様はなんだそんなことかと思われるかもしれませんけれども、実は祭司にとりましては大変光栄なことでありました。当時祭司はたくさんおりまして、みんなでくじを引いて、その年一人だけですね、聖所に入れる人を決めていました。くじですから、中には一生このくじが当たらず、一生聖所に入れないまま、その務めを終える祭司もいたわけです。ですからきっと夫婦は、祭司として誠に光栄な務めに当たったと、喜びを感じていたことでありましょう。しかし、言うまでもなく、このささやかな喜びは、ザカリアにとっての真の喜びではありませんでした。この後もっと大きな喜びが ザカリアを訪れます。さて、彼が聖所に入りますと、そこに主の天使が現れます。ここで面白いのは、ザカリアが天使の姿を見て不安になり、恐怖の念に襲われたということです。祭司ですから、いわば神様や神様の使いに会うために神殿に行き、そして特に聖所に入るわけですけれども、しかし実際にそこに神様や神様の使いが現れると、もう驚いた、もういるはずもないと思っているわけですね。まさかというわけです。ということは、ザカリアはきっとくじが当たったことで満足し、人々の称賛の眼差しを受けながら、誇らしげに儀式を執り行うことで満足していたのでありましょう。これは外で待っていた民衆も同じでした。彼らは彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていたわけですから、聖所の中で神様との出会いがあることよりも、儀式をつつがなく執り行うことを期待していたのであります。しかし、人々の期待とは異なって、聖所において主はザカリアに神様との出会いを与えてくださいました。人はこのように想定を超える喜びが訪れると驚き恐れるんですね。しかし、神様はもっと大きな喜びをザカリア夫妻に用意されていました。それは、天使はここでザカリア夫妻に男の子が生まれるというそのお告げであります。これこそ彼らにとってまさに本当の喜びの訪れでありました。先ほどザカリアの重い心は2つの理由によると申しました。1つが家庭の問題、1つが社会の問題と申しました。しかし、ここにヨハネという一人の男の子の誕生が、その両方の問題に解決を与え、その両方の暗い心に光を与えるということが記されています。14節を朗読します。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶと。第一に男の子の誕生があなたにとって喜びとなる、つまり家庭の大きな喜びとなるわけですね。そしてそれに続いてこうも言われています。多くの人もその誕生を喜ぶ、これは社会全体の喜びになるという告知ですね。具体的にはイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる、つまりヨハネはやがてユダヤ人たちを神様に立ち返らせるのだと記されているわけです。このように一人の男の子の誕生がただ家庭に光をもたらすだけではなく、社会全体、もっと言えば世界全体に光をもたらす、こう言っているんですね。洗礼者ヨハネの誕生はそういった誠に驚くべき喜びとしてここに語られています。私たちはこのヨハネの誕生の出来事から何を思うのでしょうか。私たちもまた重い心で歩む時があります。そしてその中で誠にささやかな喜びを求めて歩んでいるのではないでしょうか。もしかしたらザカリアのようにくじが当たるくらいの喜び、運が良かったと思えるくらいの喜び、それくらいの喜びしか期待していないのかもしれません。そのように私たちはいわば喜びにも自分で制限をつけて歩んではいないでしょうか。ザカリアもまさにそうでした。彼はこの大きな喜びをつける天使の言葉に対して、果たしてそんなことがあるでしょうか、私たちはもう年を取っているのに、 それなら何によって私はそれを知ることができますか、こう言うんですね。まさにもう年を取ってしまった私たちにとっての喜びというのはこれぐらいだと言って自分で喜びの大きさを低く設定していたのであります。しかし神様の恵み、神様が与えてくださる喜びというのは私たちの日常生活で思い描く喜びの枠をはるかに超えていますね。このザカリアに対して天使は信じなかったことでしばらく口が聞けなくなると告げています。これは神様からの一つの罰として理解されるわけですけれども、しかしこの罰はある意味ではザカリアがもう一度沈黙の中、つまり自分の言葉を閉じた中で再び神様に対する期待を取り戻すため、そのための罰であった、そう理解することができるのではないでしょうか、ね、自分の言葉を閉じて神様の約束の言葉に聞くということですね。そして初めにも申し上げましたが、ザカリア夫婦にとりまして息子ヨハネの誕生という出来事はまだ最後の喜びではありませんでした。この後与えられるもっと大きな喜びが控えていたのであります。そしてその喜びとは主イエスの誕生ですね。年老いた夫婦に子供が生まれること以上の喜び、救い主が生まれるという大きな喜びがこの後与えられます。その意味ではこの出来事は喜びの訪れの序章と言えるかもしれません。アドベントのこの季節を神様が私たちに与えてくださる、誠に大きな喜びをこのクリスマスまで待っていたい、待ち望みたいと思います。そしてこのアドベントの時を私たちはどういう姿勢で待つのかについて、最後にこの2つの期待ということをお話しして終わりたいと思います。1つ目の期待は礼拝に対する期待ということです。今日の箇所でザカリアにとりまして神様の訪れというのは聖女において起こりました。つまり神殿での礼拝の場において起こったんですね。礼拝こそ神様が訪れてくださる場所なのであります。実はこのルカによる福音書というのは実に興味深いことに神殿で始まり神殿で終わる福音書であります。ルカによる福音書の最後24章のですね、52節53節をお読みいたします。どうぞお聞きください。彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。この言葉で終わるんですね。このように神殿で始まり神殿で終わる、礼拝で始まり礼拝に終わる、それがこのルカによる福音書の大きな招き、礼拝への招きなのであります。そして私たちはこの礼拝の中で何よりも神の御業が自分に現れること、喜びが訪れることを期待することは、喜びが訪れることを期待することを忘れてはいけないと思います。礼拝もともするとザカリアがくじが当たり香を焚くことで満足してしまったように、毎週礼拝に通ってそれで満足してしまうかもしれません。しかし礼拝における期待というのはそれだけではなくて、神様がこの私に訪れてくださるという期待であります。イエス様が御言葉を通して御霊によって現れてくださる、そういうこの世の常識から外れているような、目には見えなくても確かな期待を持って 私たちは礼拝に臨みたいと思います。礼拝への期待、これが一つ目の私たちの具体的な期待であります。そしてもう一つの期待というのは、ただ礼拝の中で満足するというのではなくて、この新しい時代への期待ということ、あるいは新しい世界に対する期待ということです。ヨハネの誕生はただ家族の誕生だけではなく、イスラエル全体の喜びであったように、私たちの礼拝に対する期待というのはこの世界に対する期待でもあります。もちろん世界を見るなら、今年も暗く重苦しいニュースばかりです。何の期待も持てないと諦めてしまう方が当たり前でしょう。しかしイエス・キリストを信じるということは、この世界に対する神様の御業にある意味常識外れなほどの大きな期待を持つ信仰であります。そしてそのように私たちが期待を持って生きるときに、私たちはこの時代にあって、いわばザカリアやエリザベトのように、あるいはヨハネのように、神様の御業の先駆けとなることができるのだと思います。彼らのように私たちもまた、この時代にあって、誠の喜び、何も比べることのできない喜びを知る先駆けとなっているのであります。私たちのこの湖北大教会は決して大きくはない群れです。しかし皆さんはこの教会にどれくらいの期待を寄せているでしょうか。この街道に見合うだけの喜びでしょうか。いいえ、私たちはもっと大きな期待を神様に寄せていいのだと思います。神様はいつも私たちの期待を超えた喜びを持って訪れてくださるのです。それがクリスマスの出来事でありますし、神様がイエス・キリストを通して、そして聖書を通してなされた誠に大きな約束なのであります。この喜びの約束をご一緒に期待しながら、クリスマスまでの期間を共に歩んでいきたいと願います。祈りを捧げます。愛する主イエス・キリストの父なる御神様、小さな期待と小さな喜びの中を歩んでいる私たちですが、神様ご自身の訪れというもっと大きな喜びに期待を寄せて、クリスマスを待ち望むことができますように、いつもあなたを見上げさせてください。そして私たちが、いつも新鮮な心と信仰を持って、あなたの訪れに期待を寄せ続けることができますように、切に願います。この湖北大教会が、そして集まっているお一人お一人が、今週も神様の新たな訪れの期待の中で、世の先駆けとして、また世に喜びをもたらすための器として、主イエス・キリストと共に歩んでいくことができますように、切に願います。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。